ューヨーク寄り道トークルーム、こんにちは、サリーです。この番組はニューヨークで出会った女性たちが見たもの、住んでみて感じることをゆるりと話していくニューヨークのトークルームです。最新のニューヨークからのニュースや情報、ニューヨーク旅行でのお役立ち情報などをテーマに、リアルなニューヨーク生活の様子をお届けしていくポッドキャストです。はい、今回はスペシャルゲストの回です。ゲストはなんと2人、ニューヨークの漫画家山本さんと魔女のまゆこちゃんです。
イエーイ、
ようこそ。
やったー。
もう1年ぶり3回目です。
そうだよね、1年ぶり
3回目なんだ。
そう、3回目、嬉しい。
だから本当に1年に1回ぐらい山本さんには来てもらってる感じになる ね、今のところ。
だから収録とそのキャッチアップを兼ねてみたいなところもある、ね、
そうそうそうそう、今回もね、だって久しぶりに
会ったし ね、環境変わってた
り、
ね、
あ、そうそうそうそう、そう、前回のね時っていうのは、エピソード92が一番最初で、147が2回目、まゆちゃんは、
はい、
実は今日初めましてだったんですけど、
初めまして、
あのね、最初に、まあ、この回をね聞いてくれてる人は、大体2人のことは知ってるかなと思いますが、一応ね、この回を初めて聞く人もいるかもしれないので、2人の自己紹介から簡単にじゃあお願いします。
はい、じゃあ私の方から、ニューヨークで一応漫画家をやらせていただいている山本と申します。
はい、はい、
福岡県出身の34歳です。
はい、
ねそういう感じなの
私こういうのでその去年のね、12月に本を出したんですけど、
そうだよね、
そうですね、その時も取材していただいたりとかして、まあでもあのそこ以降もずっと漫画を描いて、描きながら、まあ、お寿司巻いたりして生活してるって感じですね。
お寿司、
はい、で基本はブルックリンに出没することが多いです。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ私、
はい、お願いします。まゆこちゃん、
はい、はじめまして。私は、まあ、あの魔女って紹介してもらったんですけど、はい、魔女っていうのは、まあ、あの可愛いし魔女が大好きなので魔女って肩書きにしたんですけど、私はあの前世を見たりとか、あとは、まあ、チャクラのこうバランス整えたりとか、なんかちょっとこうオーラを見たりとか、なんかエネルギーワークなんですけど、それをまあセッションでやってたりとか、まあ元々すごいスピリチュアルが強かったりとか、感覚が強いところもあって、それにプラスめっちゃ興味があったから、まあちょっと修行したんです、魔女修行したんですけど、
あ、そうなんだ、
そう、それでまあそういうことやってて、あとは洋服がと色がめっちゃ好きなので、カラフルなちょっと自己紹介かよくわかんないけど、でまあ洋服が好きでニューヨークに来て、やりたくてニューヨークに来て、今はファッションデザイナーのところでインターンしてるのと、あの洋服の型紙のパターンメーカーになりたくて、それも今師匠について勉強してます。
へー、
あとはちょっとたまにスタイリングみたいな、
プライベートのなんか、ね、お買い物一緒に行ったりとかもしたり
してました。
へー、なるほどね。なんかね、私はなんとなくこのまゆちゃんという人のことは、こう山本さんの、インスタの中で見てたから、魔女かと思って見てたのね。だからあの昔二人が多分まだニューヨークに引っ越しする前、メルボルンにまゆちゃんがね住んでる時に、なんかインスタライブとかもしてたよね。
あ、やった、
そう、アナマとか見てて、
あ、見てくれてた、
あの時もハトかぶってたよ。
ハトかぶってた、同じやつ
で、なんか私多分その時初めてなんかこう動画というか
喋ってるところね、
そう見たから、へーと思ってなんか見たのをすごい覚えてるのね。でその時に、あ、この人はまゆちゃんだっていうのをなんとなく
嬉しい
認識してて、なんかだからなんとなくもう知ってる感じになるよね。多分あの、みんなそうだと思う、ファンの人は。
すごい長く見てくれてるんだよね、サリちゃんが。嬉しい、
もうファンだから、
ありがめっちゃありがたいですね。
そうだからね、あ、そうそう、この間、今回このね、なぜこういうことになったかというと、2人のインスタライブをね少し前にねやってたよね、あれを私がまあ見てて、なんかそうそう、時間が朝だったじゃんニューヨーク、だから見れたら見ようみたいな感じで、多分ちょっと遅く ジョインしたと思う私、うんうんうんうん、始まってすぐとかじゃなくて、でやった見れたと思って、うん、見てたらその途中にコメントで、うん、2人でポッドキャストやってほしいですって入ったの覚えてる？
あった、
うんうんうん、私も、あ、なんかいいコメント来たぞみたいな。
ちわちわ
ちわ。なんか、おおとか思って見てたの私は。うん、で、うん、そうそう、うん。で、なんか私もコメントしようかなと、どうしようかなと思いながら。
結構友達コメントくれてるし
かった。で、なんかそうこう見ながらね。
うん、
なんかみんながその時他にもなんかねこういうの見れてすごく楽しいみたいな感じだったじゃない、
うんうん、
でだからなんかそれを見てて、あ、この雰囲気をポッドキャストに持ってこれたらいいなって思った
の。
いやいやいやいや、そんなのに
ただ喋ってただけ
みたいな。本当だよね、何も考えない
の。多分みんなああいうのが見たいんだと思ったのね。
いや嬉しい、なんかこんなのにね呼んでいただけるなんてね。
いやいやいやいや、
ありがたいです、
ま
あ、
嬉しい、ま
あ、山さんは
ヤホさんという
気持ち急になんか
後輩感出してくれる。いいよ、
そんなの一回も呼んだことない。
そうだね、ないない、
会社でも
ないね、ないね、それはない。
そうだからね、あの、うん、その場でねコメントしたんだけど、うん、今度2人でポッドキャスト来てくださいみたいな。
あ、
そう
そ
う、
嬉しかった、
うん、
あ、本当
私もなんか、あ、サリーちゃんって言った気がする。サリーちゃんだみたいな。
覚えてる。
そうそう、でなんかその後すぐにねもう、うん、メッセージしてたらもうあのすごいね、結構早かったね、そこまで
10日ぐらいですよね、うん、今日まで。すごい、
すごいなんか良かったと思って。そう、今日はありがとうございます。
いや、ありがとうございます。もう話すの
ねえ、いやいや、さっきね実はこの収録の前にね1時間ぐらいカフェで話してたんだけどね、なんかこういう感じを多分みんな聞きたいだろうなって、すっごいやん
激トークだけ。
泣きながら話してたけど。
異常な盛り上がりを見せるな毎回。
そうです、だからね今日はそういう感じでね、なんかちょっといけたらいいなと思って、うん、っていうのがね、私ね前回と前々回その山本さん来てもらった時、うん、ちょっとね硬かったじゃん。
そうだね、結構なんかやっぱ初回の距離感はやっぱ、うんうん、ね、今の感じではなかった気がする、
うん、なんか本日はありがとうございますぐらいの感じの、なんかこう、
ちょっとやっぱ緊張しますもんね。
緊張してた、
うんうん、で初めてやったし、
うん、そうですね、そうそうそうそうそうそう、初めてやって、じゃあ今からうちで収録しますみたいな、
なんかそこはちょっと考えたんですけど。
いや、なんかすごい綺麗な人来たなと思った
の。ね、なんか外で待ち合わせてね。
そうそうそうそう。
山本さんだみたいな。
覚えてる。
ついに
リアル、リアル。
そうそう。
ブルックリンね。
そう、覚えてる。
ジェファーソンアベニューら辺であったんですよね。そうそうそうそう、あの時。
そう、
懐かしいね、
うん。
でもなんか2回目も結構硬いっちゃ硬かったかも、
ね、うん。なんかね、まあ、それはね多分私の進め方がそういう風に。
安定感みたいな。
そうそう、そんなそんな。
進めたから多分、うん。だから今回はもうなんか。そう、もうこうカフェでおしゃべるし、
おしゃべ
り、おしゃべり、
おしゃべりしてる感じで、なんかそれを隣の席で誰かが聞いてるみたいな、なんかそんな感じ、
可愛い、
うん、がいいかなと思ってます。はい、
でもあの私のお父さんが、うん、あのサリちゃんのポッドキャストを聞いたらしく
て、
そう、
お父さん、
お父さんが
イケメンの、
あ、イケメンなの、お父さん、
お父さん、お父さんちょっとねイケメン
みたいな、あ、そう、
でもなんかそれで、うん、お父さんあんまり人のことを簡単に褒める人じゃないんだけど、
はい、
サリちゃんって子は本当に進行が上手くてねみたいな、すっごい褒めてた。
本当、
すごい褒めてたし、すごい喜んでくれて、親も。
ありがとうございます、う
ん、だから私の進行がみたいなそんな言わなくて
本当、まあ、なんか
今回も楽しみにしてるかも、
うん、あ、お父さん、そうだよね、お父さん聞いてくれてるかな、
お父さん結構張り付いて私の活動を監視してる
から、かわいい、
マネージャーなの
に、そうそうそうそう、
もう把握してるんだね、お父さんね。
そう、なんかブログとかもなんか最新の記事の情報までもう常にインプットされてるから、
お父さん一番の大ファンじゃん。
多分間違いなくこれも聞くと思う。
ありがとうございます。
じゃ
あ、
そう、
そうか、お父さん福岡にいるんでね。
そう、みんな福岡です、私の家族は。
うん、そうか、
うん、
さっき私はまいちゃんが埼玉出身だと聞きましたが、
うんうん、
その2人がね、うん、どうして出会ったのかちょっとその辺から聞いてみようかなと、
うんうん、ね、どうして 私がまず先陣切っちゃっていいんです
か、はい、切っちゃってください
。あのね、私たちは、うん、 まあ、出会ったのは東京の、ね、新宿三丁目というエリアなんですけど、
うん、出会い系みたいな、
ね、新宿三丁目というエリアに思い入れがやっぱすごいあるから、そこにあるね、うん、とある会社に私は入社するんですけど、うん、絵とかも描くのすごい好きだったんだけど、うん、輸入の雑貨がすごい好きだったんですよね、うんうん、なんかプラザ、うん、昔はソニープラザって
言われ
て
たけ
ど、ソニープラに売ってるなんか海外のお菓子とか、うん、
好きだった、
めっちゃ楽しい、
大変な好きだった、
そう、わかる、
もうああいうとこに行って意味なくなんか時間を潰したりみたいなのが本当にすごい好きだったから、うんうんうん、そういう仕事がしたくて就活をしてたんだけど、うん、まあ、なんか当時氷河期で、うん、まあ、どこもあんま求人もあんま出してなかったんだけど、うんうん、何件か受けて、うん、卒業の1ヶ月前にようやく内定出してくれた会社だったんですよ、それが、うんうん、そう、まあ、これが、まあ、特殊な会社というか、うん、あのね、本当激しい、うん、ね、うん、激しい会社で、うん、まあ、いろんな意味で、うん、もう 今となっては本当、うん、素敵な思い出って感じなんだけど、うん、やっぱいる人もすごく個性的な人が多いし、うん、取り扱ってる商品もすごい不思議なものが多かったりとか、うん、そうそうそうそう不思議なものが多かったり、うん、そう、でもなんかそこでも仕事が手に入って、私は福岡から単身で上京したんですけど、うん、まあ、そこで働いてて、うん、そう1年経った時に、うん、インターンでまゆちゃんが入ってきたんですよ、
うんうん、
そう、で東京ギフトショーでね初めて会って、
うん、そうだ、そう、うん、今お昼食べましたもん
ね、今でも覚えてる、ほんとあの時
まゆちゃん金髪の、
うん、そう、
すごい
金髪だったの、
金髪、ね、金髪でしたよね、
ダーティーブロンドでね、あれ
そうだ、
なんか同期の女の子からその髪の色めっちゃオタクっぽく見えるって言われてすっごいオタクっぽいってあのモッチーから言われて、えーとか言ってたんだけど、
うん、すごい自由な会社だなみたいな、
そうだね、
あ、それを見て、うんうんうん、新卒で金髪みたいな、
とにかくね、うん、自由な会社だったんですよ、うんうんうん、なんかそのいろんな事業部があって、そのインテリアとか、うん、面白い雑貨と か、うん、なんか洗剤の事業部と か、うん、なんかそのお菓子の材料の事業部とかいろんな事業部に分かれてるんだけど、うん、だその各事業部に部長がいるんですけど、うん、もうあの男性でロン毛の人もいたし、うんうん、常にビーチサンダルの人とか、
うん、ね、すごいそれは、
真っ黒に日焼けしたサーファーの人とかね、
サーファー率高めな気がする、
サーファー多かったね、
うん、まあ、あ、そうなんだ、
本当おしゃれで楽しい人たちみたいな、そういう会社、うん、その先輩たちもでも本当はいい人たち
でね、いい人、みんなめっちゃ可愛がってくれた
感じがする、まゆちゃんがインターン生として現れて、うん、でまあこいつお前と一個しか年違わないから、うん、お前が面倒見ろって感じになって、うん、いやどうしたもんかみたいな、
う
ん、
そうそうそう、
私もなんかさ当時、うん、もっとアークワードだったから、うんうん、まゆちゃんなんかまだね、うん、大学生だったし、そう、まあでも話してそこで、うんうん、で私もサンディエゴに一時期、うん、留学してて、うんうん、で彼女もサンディエゴから帰って
きた、これから行くっていう時だったんです、
ああそうなんだ、
これから行くっていう話で、うん、
そりゃなんかわーってなるよね、
そうだね、うん、そうそう、でそこからちょっと話が盛り上がって、うん、で結構結局その後まあインターン終わって、うん、まゆちゃんは留学行って、うんうん、そう結局正式入社するってなったんだよね、うんうん、
決まってからインターンだったんです私、
あそっか、もう内定はしてたんだ
っけ、
あはははなるほど、そっかそっか、そうでちょっとだけそのインターンの時期に絡んで、うん、でも入社してからは事業部も同じになって、うんうんうん、まあそれでそのお前が面倒見ろの流れが若干残ってて、うんうん、でやっぱ年も1個しか違わないし、うん、でなんか2人ともめちゃくちゃ真面目は真面目なんだけど、うん、まあ、ちょっとバカという
か余裕は悪いしそうそう
そうちょっとどんくさいというところが共通してて、うんうん、まあ、でも人が悪いとかでは全くないんだけどね、うんうん、そうだからなんかみんなからなんかやれやれこいつらみたいなそういうポジションで、でもなんかポンコツだけど憎めない若手二人みたいな感じで、あんま仕事できない、
いるいるそういうキャラの人ね、
仕事もできるわけじゃないけど、
まあ、憎めないやつみたいな、
そうよく頑張ってるからな、
なんか嬉しい意味で期待値が低かったですよね。
そうだね、
なんか2人でわちゃわちゃわちゃわちゃってやって、なんかしょうがねえなみたいな、
みんなちょっと呆れ顔
で、そうそうそう、でも助けてくれるみたいな、
うん、そうそうそう、う
ん、まあそれは多分みんなね、まあ、悪い子たちじゃないなみたいな、ちょっとまだね、うん、未熟だけどみたいなね、かわいいなって感じだったんだろう ね、 多分ね、
私もやっぱもう田舎から出てきたばっかりだし、うん、彼女もやったね、あの、うん、大学出たばっかだから、うん、そう、なんかお互いにやっぱまだ社会経験も浅くて、うん、でやっぱその本格的なオフィスワークみたいなのなんか最初ちょっとやったりもしたんだけど、ね、うん、多分私は早々に見切りをつけられて、そこ
いつ向いてないなみたいな、
こいつダメだっていう、それでそれでなんかね、その茨城県にその会社の倉庫があって、なんかそのいろんな商品を格納してる倉庫が茨城の本当ね僻地にね、そう、あって、うん、そう、車かフレッシュ日立とかじゃないといけないんだけど、そうそうそう、でなんか気づいたらまゆちゃんと二人でその、うん、センターに常に飛ばされているっていう状態が、
行ってこいって、出荷でなんかこう、うん、月末出荷だから2人行ってこいって言われて、はいはい、もう一日こうカートスーパーのカートみたいなのをこう引いて商品ピックアップして、
はいはいはいはい、
それをシッピングするみたいな、はい
は
い
はい、なんか商品はやっぱすごいおしゃれで可愛いものとか多かったんだけど、なんかね、そのもう倉庫がね結構壮絶な環境というか、
ね、裏側はね、そうそうそう、そういうもんだよね、でもね、
そうそうそう、大体ね、出荷センターだから、うん、もうね、
寒いし暑いし、やっぱほこりはあるのが結構それは過酷ですよね、
うん、でやっぱもう若かったからでも、うん、もう何でもやりますみたいな感じで、そまゆちゃんと、うん、なんかその SKU ってその商品番号が、うん、そう、一つのカテゴリーでなんか200個ぐらいある商品からなんか、うん、まやちゃんピエロ5個取ったよみたいな、お前ピエロじゃなくてゾウだったわみたいな、なんかそう、そうそうそうそうそう、
へ
クマのおもちゃとかでもさ、うん、なんか一個じゃないじゃん、なんかクマでもなんか
シーマで持ってるやつ、
はいはいはいはいはいはい、はい、いろんなクマがいるわけ、そう
そう、いやーハードハードだったね、あれは、まあでもいい経験、
いい経験、
まあなんかそんなことがあって。うん、まあ、でもやっぱセンター業務ってすごい絆生まれた感じはある、
あ、うん、そう
で一緒に茨城まで行って、うん、で2人でやって、うん、なんか部活みたいな、だからお昼休憩はなんかみんな一緒にやるんですよ、うん、体動かしてるからちゃんと休憩タイムがあって、うんうんうん、そこでなんかがっつりなんか喋って、
そう、2人で行動してたもんね、うんうん、一日
ずっと2人でなんかね、
そうそうそう、
一緒にいるしね、
部活みたいな感じ、
うんうん、そう、なんか大会系、その社内であんまり売れてない商品をプロモートするために、うん、都内のお店にデモンストレーションに2人で行って、うん、なんか子供たち相手に、うん、こうやって使うんだよみたいな、うん、なんかその実演販売とかもね、うん、やったりとかして、うん、まあ、そういう感じの、まあ、大変ながらも楽しい社会人ライフを送ってたんですけど、うんうんうんうん、結局その会社で一緒に働いたのはもう1年ちょいとかだよね、多分ね、う
ん、そんな長くはない、
うんうんうん、そう1年半ぐらい一緒に働いたタイミングでちょっと私が辞めなきゃいけなくなっちゃって、うん、そうで、まあそこで一旦バイバイしたんだけど、うん、まあ、なんかずっと縁はあって、うんうんうん、都内だったから、うん、たまに会って遊んだりとか、うん、まあでもなんかここまでの距離ではなかった。
え、一個やばい話ですか、うんうんうん、なんかその、うん、いつだっけな、なんかいつかの、うん、多分レミさん会社辞める時か、うん、なんかのタイミングで絵を描いてくれて、
うん、
私の、うんうんうん、その時は、まあ、漫画家とかそれやってなかった時だけど、うん、やっぱすっごい当時から絵を
描
くん
です
よ、うんうん、社内でもあのコップとか作ったりとか、うんうんうんうん、すごい文章もうまいし、なんかそのキャラクターを翻訳して、うん、そのなんかキャラクターの特徴をありっぽくこう、うん、説明したりとか、うん、超うまくて、うん、私の絵も描いてくれたんですよ、うん、ちょっとなんか手紙っていうか文字として、
うんうん、
それが、うん、私が自由な格好、
ちゃんと待って待って、今言いたいこと分かったんだけど、
自由な格好したい、
口が追いついてない、
気持ちが、
自由な
流行る気 持ちが
自由の女神、うん、自由の格好した女神って言おうって
多分ねみんな分かったよ今言いたいこと分かった
自由の女神の格好した私を書いてくれて、うんうん、でもその時は
すごい
私たちどっちかというとカリフォルニアがその時は好きだったし、別に、まあ、アメリカはやっぱ好きだったけど、うんうんうん、なんかそういうの別になくて、
う
ん、
サンディエゴいいよねっていう話だった
よね。そうそうそう、
私もサンディエゴ好きだよ、うん、
ねめっちゃいいですよね、うん、そうでもそれでその、うん5年後とか分かんないもうちょっとかなぐらいに今こうしているから、うん、なんかすごいね
あれ書いたのか予期
してたんじゃないか
それはなんで自由の女神だったの
覚えてますか
なんかね、うん、その時、うん、なんかまゆちゃん一回旅行でニューヨーク行ったじゃん、ね、
行った、
うんうん、でなんかそのニューヨークの話もしててニューヨーク良かったですわって話しててでもやっぱアイコニックなものでなんか書こうと思って、うんうん、なんか当時からその誰かをなんかのキャラに当てはめて書くみたいなのが結構好きだったから、うん、それで多分自由の女神したんだと思うけど、うん、でも日付見たら2014か15だったんだよね、うん、だから全く私自分自身がさニューヨーク来ること
全く
予想してないしそうだからなんであれになったんだろう ね、
だから今も思ってるんですけど、すごいと思って
すごい、ね、
今考えるとね、うん、だって幸運だと思ってなかったから
お守りにしてください
飾ります
それはあの飾りますなんか大切なあれだよね、うん、絶対ね、
うん、プレミアムなんで
本当だよ価値がついてるよ
マニーみたいな
ポッドキャストだから分かんないです
やってもこれ分かんないけど
分かんないけど
お金ってやってんの
お金って今ポーズしてます
とにかくさもう、ね、話戻したんだけどそう、まあ、そんな感じで、うん、都内で会って遊んだりはしてて、うんうん、そうでもまあ 今ほどの距離感ではなく、うん、でもなんかすごい常に気にかけてはくれてて、うんうん、そのうち私がもう人生で一番の大失恋をしてしまいまして東京で、うんうん、もう人生でどん底は間違いなく今のところはそこなんですけど、うんうん、そうでもう本当何も手につかなくなっちゃって、うん、その時もやっぱいろんな友達とかをなんかちょっと一瞬失いかけたりとか、まあ、ほとんどの人がまた友達に戻ってくれたけど、うん、やっぱもう当時はいろんな人がちょっともうレミちゃん付き合いきれないわみたいな感じになっちゃったりとか、うん、完全に私がそういう状態だったからね、うん、仕方ないんだけど、うん、やっぱまゆちゃんは、うん、そんな状態の私のことも絶対に見捨てなかったんだよね、うん、そう当時から、うん、そうなんかその時はもういっぱいいっぱいだから、うん、感謝の気持ちとか多分伝えられてなかったと思うけど、うん、そう本当にそれがねありがたくって、
うん、優しい、そうなんかすごい、うん、いい感じで
なんかねドキュメントみたいになっちゃった素敵よなんかいい話だわ
やっぱさこれはあの時、うん、私絵も描いてなかったしね別に、うんなんかうん、もう東京でね、うん、雑魚いサラリーマンやってただけだから、うん、友達とかもやっぱほとんどいないし、うんね、なんかあの意欲がある人だったらさ東京でいろんなね、うん
いやまあ忙しいとね
広げてとかもなんかできたかもしれないけど、うん、あんまそういうのもなかったから、うん、なんかもう吹けば飛ぶような存在だったんだけどさ、うん、やっぱそういう人間でも窮地に陥った時に、うんまあ、支えてくれるような友達がいるっていうのはさ、うん、もうそれはさ、うん、すごい大事な、うん、やばいねちょっとなんか泣きそう、うん、
めっちゃ感動
なのいや、でもそうだ。やっぱりね、一番困った時にサポートしてくれる人って本当に大事だもんね。私その人のこと本当に、
そう、
まあ、その時は分かんなくても、うん、あもう一生大事にしようとか思うじゃん。
本当にそう思った、うん、当時
は。よかった、よかったっていうか、うん、なんかまあもちろんそう なんかなんかでもそれも分かんない。私正直結構自分が人の、うん、例えば。うんネガティブな人のとこに行くと、うん、すっごいやられちゃうっていうか持ってかれちゃうんですよ。ちょっとそこのエネルギーめっちゃ敏感なとこがあって、
うん、感じやすいから
感じやすいから
エネルギー感じやすい
エネルギー感じやすいから
うちでもしょっちゅう倒れてるもん
ねあそう
バーってなったから、うん、よくもなんかすごい、うん、なんかエネルギーが高い人の中に行ってもバーってなっちゃって、
う
ん、そこなんかチカチカチカってなることもあるし、
うん、
逆になんか超低いとこ人の周りに行っちゃうと、うん、結構それで具合悪くなったりとかしちゃうとこがあって、
う
ん、
あ
だから結構自分で、うんうん、なんかこう守るようにしてて、うんうんうんうん、環境とかもこうちょっと選ぶっていうかこう自分が心地いいようにしないと結構苦しいからやってるんですけど、うんうん、だから 結構ねネガティブな時期とかあって、
うん、そうだね、うん、今と比べ物にならないぐらいだったよね。
だからそう、うん、本当は多分だったらもうちょっと距離取ると思うんですけど、うん、なんかすごく、
うん、
なんか助けたいっていうか、なんかすごい力になりたいみたいになって、うんうんうんうん、
一緒に行ってくれたんだよね。
そうだからそれが逆に不思議、あんまり正直そういう風に思ってなんないから、
うんうん、なんていうか、そういう時ってあるじゃんみんな、
うんう
ん、なんか大なり小なりね、
う
ん、
そうです
ね、うん、
なんか本を送りつけましたもんねスピーチ。
そう、本もいろいろ貸してもらったし、うん、そのまゆちゃんの実家にも招待してもらって、うん、なんかお母さんとかがご飯作ってくれて、うん、私やっぱ実家が福岡なんで、うん、あんま帰れなかったから、うん、なんかそのお母さんがなんかまあまあまあ美味しいものでも食べてみたいな、それがもう嬉しくって、うん、そうすごい、まあ、いいな家族ってじゃないけど、うん、まあ、そういうこともあって、うん、そうで、そのうちに転勤が決まったんですよね、うん、私が、うん、で、まあ、ニューヨーク行くってなって、
うん、
そう、元はといえば、うん、まゆちゃんがやっぱニューヨーク結構行きたいって言ってた中、うんうん、
そうなんだ、
そう、なんか急に私がニューヨーク行くってなって、うん、もうなんか晴天の霹靂みたいな、
うん、
マジかーってなってて、うんうん、で、そう、でもその時は、うん、まゆちゃんはやっぱまだ特にね、あの海外行くとかも決まってない時期で、でも見送りしてくれたよねあの時、
うん、ああそう、
そう、
あった、あのニューヨークに行く、うん、
当日とかだったっけ、
前日ぐらいかな、うん、にあって、
うん、そうそう、なんか本くれてその時、
全然覚えてない、
手紙もくれて、
うん、
全然覚えてない。
何の本だったんだろうね、
あのね、うん、何かいいことっていうタイトルの本送ったんで、うん、覚えてる、
覚えてない、
なんか
覚えてないんだ、
覚えてないんかい。
あ、その日は生きてるんで、
そこは振り返らない。
なんかね、あのちっちゃなね、なんていうの、うん、よかったことを探すための、
分かった分かった分かった、
うん、
あげたかもじゃないけど、その本分かった、
うん、あ、そう、うん、そうで、なんかそれを、
うん、
そう、なんかその本と一緒に手紙をくれたんだけど、うん、なんかそのニューヨークの生活で何か困ったことがあったら、うん、なんかランダムにページを開いたら何かヒントになることが書いてあるかもしれないって書いてあって、うん、そうで、やっぱその後にもいろいろ書いてくれててさ、うん、まあ、またこれがいい話なんですけど、
いい話にな
りがち、いいやつだからね、
2人はあれだね、いい感動ストーリーを持ってる、
なんかこうして考えたら結構熱いね、
確かに、
やっぱそうだよ、なんか
確かに
熱い、
なんかどの場面も今なんか全部熱い、
だってスタイラとこういう話にならない
か、隠しない、
あ、そうか、逆にね、
感謝伝えないよね、
なんかもうちょっと軽い、なんか今日ありがとうぐらいな、
うん、ありがとうありがとうって感じはあるけど、なんかこんな深くちゃんと喋ったことない、でもやっぱその手紙にやっぱその私が病んでた時期、
ま
あ近くにいてくれたけど、正直やっぱその気持ちが引っ張られてきつかったり、そう、なんか苦しいなって思ってしまった時期もあったみたいな、でもなんかそこから自分の力でちゃんとあの前を向くことに決めて、そう、新しい道を歩むことができて本当に良かったと思っていますみたいな、応援してます、頑張ってくださいみたいな手紙をくれたの、まゆちゃんが、もう
泣ける、
なんて素晴らしい経験をしたんだろうと思って、東京でダメだわ、ちょっと
やばいやばい、
本当にね、嬉しかった、うん、嬉しかったな、
あ、感動会、
感動会、
そうそうそう、まあでもそんなことがあって、うん、そう、私はニューヨーク行ってたんですけど、うん、結構その後すぐにオーストラリアに行ったよね、
うん、その後行った、
あ、そうなんだ、 それはなんでだったの、
その時は私もそのレミさんと同じ会社の後、うんうん、半年くらいなんかもう自分探しに走っちゃって、なんかニートになったんですけど、もうやりたいこと分かんなくなっちゃって、私なんかやりたいことじゃないとできないんですよ、でなんかすごいいろいろなんか血迷って、結局
血迷ったんじゃなくて血迷った、
深刻な深刻な、すごい
ディズニーのキャラクターのオーディションとか受けましたから、
それは血迷ってる、
そう、え、別にいいじゃん、それ血迷ってない、
もうやっぱそれは血迷ってるわって言って
、前ハワード踊りに行きましたから、
ディズニーで働く
しさとかすごいじゃん、
ね、でもすごい素敵な志だよ。
確かに
それは、
うんうん、なんか途中でファッションやっぱ好きだわつってスタイリストの人からナンパしに行ったり、うんうんうん、なんか違うかと思って
ジャンル全く違うもん。
いやなんか生まれ変わったら、うん、ミュージカルのスターになりたいんですよ。一緒？
いや一緒じゃないけど違う。でもなんか
わかる、
わかる気がする、
その気持ち、うん、で今はちょっと、うん、まあいいか、コンサートはちょっとなんか、うん、ダンスちょっと下手っぴだし、うん、歌もまあちょっと下手っぴだし、まあ、歌はまあ好きですけど、うん、踊りもなんかなんとなく動くのが好きですけど、うん、あんま踊れないから、うん、まあまあそうって思ってて、でまあそういろいろ血迷った後
手がわたわたしてる今、
手がうざいうざいみたいな。
いちいち血迷ったっていうのなんか面白いね。笑っちゃうね。
で結局、ま、ファッション系の会社に入ったんですけど、うん、あのウェブサイト作る裏方やったんですけど、うん、その会社がちょっといろいろ合わなくて、うんうんうん、でなんかもう
あったねそんな時期、
そう、うん、なんか日本無理だってなっちゃって、うん、もう嫌だって思って、本当はアメリカ行きたかったけど、うんうん、アメリカってやっぱこう英語もその時喋れなかったし、うん、だから学生で行くにはお金かかるし、うん、すごい高いし、うん、から無理で、うん、でも仕事でこう挑戦する、うん、もう元気がなかったの、うん、もう疲れちゃって、
その時に、
そう、そのもう探して頑張るんだっていうのがもうできなかったから、うん、その時に友達、うんかとかお母さんとかワーホリ行けばって言われて、うんうん、あなんかすごいキャリアウーマンになりたかった時期があって
、初耳なんだけど、
いやそんな、 なんか
バリバリする仕事、
そうなんかそういう
特に言うバリキャリー、
バリキャリーみたいな、まあ、全然もうスタートからバリキャリーもうダメなんですけど、うん、思えば
そんなこと言うなよ、
でなんかワーホリはなんかホリデーじゃんみたいな、そんななんか誰もが行けることなんてしたくないから、うん、そんななんか舐めたことはしたくないとか言って、うん、親とかにも散々言って、うん、でも結局もう苦しくなっちゃって、うん、じゃあオーストラリアとりあえず行って、うん、その時のプラン1年、まあ、英語とか勉強するなりして、うん、アメリカに挑戦しようって思ってたら、うんまあ、楽しくなっちゃって、うん、いちゃって、うん、っていう感じしたら、うん、なんかあのコロナになっちゃって、うんうんうん、オーストラリアにスタックされてみたいな、
何年くらいいたんです
か。そうだよね、
4年半いました。
うん、オーストラリア結構厳しかったよね、あの時ね、
そう世界最長のロックダウンのがメルボルンだったから、
うん、そうだそうだ
そうそう、うん、
ニューヨークに来たのは今年、
それはね、今年、あ、去年の9月なんですけど、それもレミさんがきっかけなんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
あ、そうなんだ。
そう。
そんな、うん、ね、大それた感じではないけど、
そうそうそう、うんうん、そんななんか超喋ってとかじゃないんですけど、うん、たまたまなんかその、うん、やっぱね、ビザが切れるタイミングで、うん、オーストラリアの、うん、次、まあ、どうするかって、うんうんうん、そこにはやっぱ入れないから決めなきゃいけなくて、うんうん、まあ、日本に帰ったらいろいろ選択肢があって、うん、まあ、オーストラリアはまあもうね、いろいろ慣れてきたし、身近できたし残ろうかなって思ったけど、正直ちょっと飽きてたし、うん、ファッションが好きだってすごい気づいちゃって、うん、でオーストラリアってやっぱファッションの国じゃないから、うん、インテリショップで働いてたんですけど、うん、それ以上はあんまりショップで働くことはできるけど、うん、例えばそのスタイリングとか、うん、なんかあんまないなって思って、うん、
プロダクションに参加するって感じではない
じゃないし、うん、そうなんかそのスタイリストもないし、うん、そのデザイナーもいるけど、うん、もっとなんかカジュアルな感じ、うん、でなんかあんまつまんないなと思ってレミさんとちょうどなんかやり取りしてて、うん、あの本当ビザとかそういうのいろいろそういうのが整ったらいつかアメリカ行きたいですとか言って、うんうんうんうん、え来ちゃえばいいじゃんとかって言って、うんうんうん、でいろいろなんかニューヨークってやっぱ高いイメージがあったし、うんうんうん、いろいろ聞いたり調べたり、うん、デレンさんとかに聞いたらオーストラリアもまあまあ高かったんで、うんうんうん、あれはあんまり変わんないじゃんみたいな、うんうん、まあもう、まあ、ニューヨークの方が高いけど、うん、あんま変わんないなって思って、うん、であと親とかに、うん、もう私10年ぐらいアメリカ行きたいって、うん、おそらく電話のたびにもずっと言ってたらしくて、無意識で、うん、全然私は気づいてないんですけど、うん、もう本当にこれ聞かされるの私たちだから行けって言われて、
それなのに気がついてない
です、気がついてない、え、いや言ってないんだけど、うん、でしたら、うん、オーストラリアの友達とかにずっとアメリカ行きたいって言ってたらしくて、
うん、そう私にもやっぱそうだった、
そう、うん、全然無意識、そう、それで、うん、なんかいろんな人に背中を押してもらって、うん、ちょっとでもドキドキしましたけどね、 結構もう、まあ、やっぱり31歳とかだった人が決めた時、なんかね、やっぱなんかその30なんかあるじゃないですか、そのまあ日本の感覚だけど、
いやいや、いきなりやっぱ違う国に行くのは勇気いるよね。
なんかそれで、ね、ニューヨークみたいな、コロナ明けて今めっちゃ円安の時行くみたいな、すごい怖かったけど、なんか失敗したら帰ろう、日本帰ったら別に働けるし、まあ生活できるからって思って挑戦したみたい。
なるほどね。へえ。じゃあね、その後、まあ、しばらくだって離れ離れだったわけじゃん、離れ離れとかね、まあ、違う土地に住んでて、二人のこのニューヨークに住み始めてから、どう、また何か変わった前と。
もう距離感的には家族ですよね。
なるほどね。
すごい雑に電話とかしちゃうもん、ね、私は。
でもなんか5日間ぐらい会ってなくて、なんか最近会ってないなみたいな気持ち。最近会ってないです
よ、そういうぐらいのあれなん
で、ね、先週の土曜日に会ったよ、あそこかみたいな。
なんかなんかでもあの大好きみたいな感じでもないっていう、
ね、そうそう、なんか超女子のなんかベスト、得意な感じでもはなくて、
みんなが思い当たる
やつ、なんかベストフレンドフォーエバーとかのスタンプ送るだけなんか、うん、
いやすごい雑、私なんかまゆちゃんに送ったテキストとか見返して本当にひどいなって思う時ある
の、うん、全然全然思ったことないけど、
うん、いやいや本当になんか適当、なんかでもなんだ、それがリスペクトがないとかでも
な、うんうん、でもそれが2人にとって自然な、
う
ん、
そうです
ね、なんかね感じなんだろうね、多分ね、うん、
なんか本当に何も隠してることないし、まゆちゃんはで、なんか何を言ってでも、うん、多分大丈夫だろうなっていうのが、
怖い
なので、ね、まあ、どんな自分ももう受け入れてくれてたわけだから、もう多分絶大なる安心感があるんだと思 う。
でやっぱね、なんかオーストラリア時代にすごい彼女がなんか何かに目覚めて、うん、魔女になってたんだよね。
あ、急に、
そうオーストラリア時代から
オーストラリアで修行しました、
うん、あ、ね、そうなんだ、
魔女感が出てたよね、なんか見た目とかにも結構変化が出てきて、
うん、そうかもそうかも、うん、超変わったと思う、
そう、なんか
昔の写真やばいです、
うん、どういうこと、
え、やばい
ですやばくはない、やばくはない、
全然違う、全然違う、
なんかその会社勤めしてた時は、もう着てるものが、アメリカンイーグルかアバクロンビー&フィッチみたいな、そういうイメージの、もうなんか本当アメリカンカジュアルみたいな、そういう襟付きのポロシャツ、スキニーデニム、黒髪ロングを片側に流してるみたいな、そういうイメージだったんだけど、そうオーストラリアに行ってからはやっぱ本当は自分がこういうのが好きだったっていうのが見つかったんだなみたいな、すごいカラフルなファッションを身にまとい出して、でやっぱそういう本格的なあのヒーリングの勉強とかもしてたから、もう元々すごい優しい子だったけど、もっとなんかオープンマインデッドになっていったんだよね。
そう、さっきね、そうなんかちょっと話をした時に、オーラか、オーラかっていうのが分かった、すごくなんか、オーラかっていい意味でだよ、なんかね、心が広い、
優しい、
なんか
優しい、
受け入れてるの分かったなって思う、なんか、あの許す人だっていうのを聞いたからだと思うけど、さっきね、その話してたんだよね、いや、私、許せる人、尊敬するみたいな、
サリーちゃんは許せない、
そう、許せない人だから。許すふりをするんだけど許してないんだよね。
すっきりはしてない。
そうそう、
全然そんな空気ないけど、でもなんかそういう感じで、まあ、私も私でやっぱニューヨーク来てから、多分なんか自分で言うのもあれなんだけど、人格的にものすごく変化があったと思う。
でももう
なんかね、正直ものすごく深みが出たと思うんです。
自分で
何も何も分かってなかったなって
。いろんな経験が、そうさせたんだと思うよ。いろんな、まあ、多分ね、失敗とかも、それ肥やしになってるじゃん。
そうなんです
よ。違いない。
なんかそのやっぱね、失礼したこととかもやっぱニューヨークとかいろいろ自分の中でどういう意味があったんだろうって考えたりとか、まあ、なんかその恋愛だけじゃなくてね、やっぱ仕事はずっとしてたし、いろんな人と対人関係を築いていくうちに、まあ、やっぱ自分的にはやっぱいろんな学びがあったと思って、でやっぱ2人ともそういういろんな変化があった後でまた出会えて、そうブルックリンのね、私のバイト先に来てくれてね、
ついだけに
そうキャーってね、
へーなんだ、私もだからそれはインスタ上で見てたからさ、あ、まゆ ちゃん来たんだみたいなようこそみたいな、
めっちゃ見守って
なんかね、そっからすごい楽しそうなわけ、山本さんがね、なんかこう、なんだろうな、なんとなくね、わかんないよ、その実際話してないけど、その見る感じがなんかちょっとこう、うん、いい感じの雰囲気かなって思ったから、やっぱりそういう友達の存在がねすごく大きいんだろうなって思ったのね。
うん、そうだね、うん、なんかもともとなんだろう、そうニューヨークで知り合って仲良くなった人とかね、もちろんいるんだけど、うんうん、やっぱちょっと次元が違う、うん、女の子っていうか、うんうんうん、まあね、あの東京の時代から知り合いっていうのもあるし、うん、お互いの苦しい時期とかもやっぱ見てきたから、うんうんうんうん、でそれで今ニューヨークで その2つの魂が勝ち合うのめっちゃ熱いじゃん、うん、
すごいすごい、
そう、
そのストーリー
すごいよね、
魂のストーリー、
魂のストーリー気持ち悪
い今日のじゃあサブタイトル、それにしようか、魂のストーリー、
ソウルストーリー、
ソウルストーリー、
やばいじゃん、激ヤバじゃん、
ソウルストーリーだ、
いつかソウルストーリーっていうタイトルでなんか自伝とか出したら
めっちゃいい、めっちゃいい、
それ書いて、
やばい、映像化したら私スタイリスト、映像化やばい、
映像化はやばい、その流れあるかな、
やばいなそれは、映像化やばいよ、ちょっと
ハリウッド化する
可能性
も、うん、
そうそうストーリーザ・ソウルストーリー、
絶対ない、絶対ないから
、トゥージャパニーズガール、
絶対ないよ、
これちょっと新たなあれをなるかもしれないよ、
そうしますよ、
絶対ないとかは言わない方がいいね、あるかもしれないもん、
ね、そうそうそう、あるかもしれない、
あるかもしれない、
私も自伝を出すかもしれないと思って、二十歳ぐらいの時から10年に聞かれてるんで、なんであ
そう
自伝出す予定、
なんかそれ気づいたんですよ最近、うん、なんで
書いてるの、
そう高校生からずっと日記書いてるんですけど、うんうんうん、なんでかなって、なんかだって自分が死んだら見られたら恥ずかしいじゃないですか、うん、なんで書いてるのかよくわかんないんです、書いてるんですよ、うん、で途中で気づいたっていう、う
ん、えそこどんなこと書いてるのそれは、
結構全、うん、なんか4行ぐらいのに昔はスケジュール帳のなんかこう横のウィークリーの部分がなかったから、高校生の時はそこ授業中になんかテストのテストとか全部書いてるやつとかもあるし、
うんうん、毎日書いてる、
高校とか大学の時は授業の時に何かを内職をするのが好きだったから、うんうん、授業中に全部1週間ぐらいのまとめて書いてて、うん、そう今とかもなんか1週間ぐらいまとめて書くんですけど、うん、思い出して、
うんうん、
でも途中であれこれ何のために書いてんだろうって思った時があって、
うんうん、
あれこれは将来自伝出すんじゃねみたいな気づいたあれみたいな気づいたっていう勝手に思ってるだけなんですけど、
へえ、私もなんかね自分のことを本に書いてみたいなって思ったことあるよ、うん、自分の本出したら面白いだろうなと思うけど、なんせ私はでもなんて言うんだろうな、言えないことが多すぎて
ちょっとサリーさんの過去を探りたいとしたいね、
叩けば埃だらけだからさ、私もこれはね面白いけど多分、うん、匿名でやらないと
でもめちゃくちゃ興味ある、ね、
本当
興味ある、
あそう、
ここでは喋るんですか、
ここでも喋ってないあんまり、ね、私結構ここの中でちょっといい人っぽい感じだけど、うん、そんなそんないい人でもないんだよ、
今度それはあの別口で
別口で別口で行こう、それ
いやもうそりゃみんなね美しい人だったらいろいろありますよ、
みんなみんなあるから絶対にそれはね、
まあ、過去は過去はみたいな、
でもそれがあって今のサリちゃんがいるわけだし、
そうそう、なんかまあそれが私を作ったと思うわけ、いろんな過去の出来事がね、
間違いない、間違いない、
大人になるって素晴らしい、
いやそうだよ、大人になるってね楽しいよ
ね、うん、で30代の方が楽しいです、全然楽しい、
わかる、
女の30代は超楽しいよ、
もうなんか20代はまあ楽しいこともちろんあったけど戻りたくない、全然、うん、
苦しかった
苦しかった苦しかった、うん、今のがうん、なんか1万倍
ぐらいだな、20代ってやっぱり経験の時じゃん、だからたくさん失敗もするし、もうなんかすごくなんていうのもがくじゃん、そううまくいかないことばっかりでさ、そう理不尽なことにさ血迷った
みんな血迷うみたいな、
でもその経験が30代に生かされるから、30代ってすごく女としていいと思う、 私ね20代から30代になるときすごいなんか怖かったわけ。
わかるよ
ね。なんか多分みんなそうだよね。なんかなんだろう、自分が終わってしまうかのようなって思ってた。特にその時ってさ、水商売してたからさ、なんていうの、やっぱりね、年齢すごく関係してくるわけよ。
普通の価値観だ
った、ね、そう、ババア扱いされるし、なんかそこにも自分がまだ、ね、あら、なんかこの間まで若い子扱いされてたのに、急にババア扱いになっちゃった私みたいな、なんかこう受け入れがなんかこう分かるっていうの、自分でさ、
絶対そんなことないのに、
すごいこうあるんだけど、その時ね、働いてたね、お店のママが、そこすごい長く私働いてたんだけど、あのねって言って、女の30代はね、モテるよって言ったの。
やばい、
絶対楽しいからって言って、そんな心配しなくて大丈夫ってすごいなんか言ってくれたの覚えてるのね。でなんかそうかって、その時はぼやっとって聞いてたけど、後々になって、あの言葉は本当だったの。多分そのママも楽しい時代を過ごしてきたんだろうなとって思って、これはなんかね、私もこうみんなに言いたい、こう20代から30代に変わるときにいろんなこと思うけど、心配しなくて大丈夫って思う、
超楽しい、
いやそう、女はね、年を取っていくとやっぱり深みが出るから楽しいよ。
さっき の, あのサリーちゃんのママの再現のセリフのモテるよって言った時の表情が違
った、
すっごい素敵だったね。
なんかもうすごい勝手に想像、
わかる、
頭の中でもなんか始まってましたね、
情景がね、
もうドラマの
浮かんできた、
テレビ見てるのかな、
あ、本当、よかったけど、
いやー本当でもそうだね。なんかさ、20代の時ってやっぱお金とかもあんまないし、なんか、
そうだよね、ね、なんかこういろいろやりたいことはあるけどお金がついていかないとかさ、ね、あれだよね、20代っていろいろうまくいかない時なんだよね。
そうね、なんか結構さ、その人生が分かり始める時期だったりするな。
そう、確かに、そうだね、特に女性はね、
そうです
ね、結婚する人が出てきたりね、
そうそうそう、なんかそれでやっぱ自分を周りと比べやすい時期でもあったりとか、でもなんかやっぱ30を過ぎたことと、もうなんか、もうものすごい遠いところに来てしまったっていうのも多分一因だとは思うけど、なんかもうこういうもんだなじゃないけど、なんかある意味受け入れられるようになってきたみたいなのはある気がしませんか。
ある、
ね、あるある、
ね、本当なんかね、やっぱり柔軟になってくるんだと思う、人間がなんかいろんなことに対応できるようになったんだと思う。
なんか一個やっぱアメリカにいるっていうのは絶対やっぱ日本に比べたらあるけど、
確かに
いろんな人見るから
ね。オーストラリアから帰った時、日本に半年ぐらい住んだんですけど、オーストラリアにまだいた時は日本にどうしてもやっぱり住みたくないっていう気持ちがどっかにあったんですよ。だから絶対海外に住みたいって思っちゃってて、でもなんかその日本に帰った時に半年いた中で、あ、日本も最高っていうことに気づけて、今私日本に帰んなきゃいけなくなっても、まあアメリカ好きだし、やっぱ海外 の文化が好きだから行きたい気持ちあるけど、なんかそれがなくなったんですよ、日本に帰るのが嫌だっていうのが。それがなんか、まあ私の場合なんですけど、私今カラフルな服着て自分を表現できてると思って、できてるから、それがすごい、まあ出せてるっていうか、それが多分自分のこうやりたいことっていうか、日本にいた時には前はそれが出せなかっただから苦しかったんですけど、そのいた時にもうすごいカラフルな服着て、髪もピンクとか紫だったし、日本 ですごい確かに見られたりとかしましたけど、でもなんかもう全然私は気にしなくて、その一緒に友達とかめっちゃ見られてるよとか言われるけど、イエーイみたいな
見てって感じで、
それで入れたから楽しかったんですよ。でいろんなやっぱ東京の刺激もあるし、いろんな人もいるし、友達も家族もいるし、だからなんかそのやっぱりなんか日本にいるので苦しいってなって海外の人多いと思うけど、そこに答えはないっていうことにも気づいた。
多分なんか自分の心の持ちようによって物事の見方ってすごく変わるじゃん、なんか、ね、受け取り方も違うし、なんかその状況がたまたまなんか良かったのかもね、タイミング的に
自分のコンディションも良かったっていうのもあるよね。
なんかその帰れる場所があるって思うと、ちょっとなんか違うよね。
違う、
ありがたいよね、本当に。なんかアメリカにいるとさ、 本当に大変な人がいっぱいいるじゃん、うん、本当に自分の国に帰ることができないというか、うんうんうんね、家族もみんなバラバラでとか、うん、そういう人もいる中でね、帰れる場所が日本というさ、うん、最高に整った国でさ、うん、ありがたいですよ ね、
本当にそうだよね、うん、私ねあんま日本に最近帰ってなくって、うん、まあいいやって思ってたけど、うんうん、やっぱりなんか恋しいなと思う時があるよ ね、 なんかね、うん、
あるある、
なんかふっと音楽とか聞くとすごいなるんだけど、なんかこうね、なんだろうな、音楽ってそういう時すごくない、なんかこういろんなことをさ想像力豊かになんかさせてくれて、昔聴いてた音楽とかだとさ、うん、急にそこに戻った
も
ん、ね、
戻った
りとかね。
曲は何だったんですか？
ね、うん、その時はね、うん、まあ、いろいろ聞いてたんだけど、うん、私ね、まあ、昔からずっとブラックミュージックとか大好きな人で、日本の歌とか聞いてこなかったの、本当に
かっこいい、
R&B とか、も
うなんかそういう風な憧れてたみたいな、
あ、でも分かる分かる、
ニューヨークにすっごい憧れてたから、
うん、ああでもそうだよね、そういうの好きな人多いよね、うん、ニューヨーク、
うんうん、そう、うん、だから詳しくなかったけど、うん、でもその当時例えばまあ10代とかでね、
うん、
まだこうドラマとかも見てたし、
そうだよね、
なんかそういう音楽とかって自分で聞いてないけど知ってる歌とかいっぱいあるじゃん、
主題歌とかね、
そうそうそう、うん、10代じゃなくても、うん、どの時代でもあって、うんうん、最近ねいろいろ回ってドリカムが、私すごい自分がなんていうの、よく知ってる曲がいっぱいあると思ったの、うん、それが何かの主題歌であったり、うん、なんか昔カラオケで歌ってたとか、なんかそういうあれなんだけど、すごいなんかわーっていろんなことを最近なんか思ってた、
わかる、
いやこの間カラオケ行ったんですよ、
うんうんうんうん、
一緒に何人か、
やばかった
ね、やばかった、日本のギャルズたちと、
うん、あそう、
でも同じ世代だったから、うん、やっぱみんななんか、うん、まあ、知ってるような曲歌って、うんうんうんうん、でしかもカラオケボックスだから、あのいわゆる日本にあるような、うんうんうん、もうなんだろう、ここがアメリカってこと忘れちゃうっていうか、
そうそう、ね、
日本のこう懐かしい曲かけてて、
ドリカム歌ってないね。
歌った、嬉しい、楽しい、大
好き。あ、歌ったっけ？
歌った。
そっかそっか。じゃあ次決戦は金曜日も
行く。あ、確かに。大阪のやつ。
あ、大阪ラバーズね。
あ、
いいよね。
そうね。
いい。なんか30過ぎてドリカムとかサザンとかめっちゃしみるよね。
あ、そうそう。サザンだったわ。その時も真夏の果実とか
聞い
た。
あ、やばい。わかるの。ね、もうサザン最高だよ、本当、うん、なんか昔はさ、サザンなんかさ聞くかよみたいな、けって思ってたんだけど、うん、もうなんかめちゃくちゃいいよね、今聞いて。
いや、そうなんだよね、
すごい、
やっぱりなんかその当時って自分はまあそんなにね大ファンとかではなかったけど、やっぱりすごく売れてたじゃん、人気だったじゃん、
みんな知ってるもんね、
ビッグスターでしょ、そう、みんな理由はあるんだなと思って、
なんか日本人が反応する部分を着実に攻めてくるよね、
そう、
本当すごいと思われ
ね、
そうなのよ、心だよね、
そう、ね、そうでも結構時間がね、いい時間になっちゃった、
本当だね、
早ね、じゃあね、ファンを代表して2人のね時間、2人がいつも会ってる時、
うん、
なんかそういう何してんのかなみたいなのを聞いてみたいかなと思って、みんなが
もう何してるんだろう、
喋ってる、
喋ってるだけ、喋ってるだけだね、
永遠と喋ってるって言ってたよね、
なんかそのまゆちゃんが結構スピリチュアル系のことを話してくれて、私もなんかそういう話結構好きだから、
うん、
その話してるうちになんかすごいボルテージ上がっていく感じで、やばいみたいな、
うん、
人生最高じゃないですかみたいな、
最高ね、なんかね、
キャーってなるか、
うん、
なんか言葉端のなんかすごい面白いところを拾って、うん、
爆笑して
一生笑ってるみたいな感じだね、あんま中身ないよね、
うん、ない、でもなんか私たち の、 あのこの間インスタライブやったカフェが結構お気に入りのカフェで、
うん、あ、そう、
そこでなんか最近朝、
うん、
そう、
あ、会ってお
しゃべり、朝活してるってなんか、
そう、あとでもなんかクラブとかもたまにだけど行ったら超楽しいですよね、
うん、そうだね、うん、なんか基本引きずり回してますね、私
あ、そう、
もうどこにでも連れて行っちゃうね、うんうんうん、
いや、ありがたい、ありがたいです、う
んうんうん、ね、なんかでも楽しいよね、
楽しい、楽しい、
そう、なんか家が近くて、
うんうん、
でその私の夫とまゆちゃんの彼もすごい仲がいいから、
うんうんうんうん、
すごい誘いやすい環境だよね、う
ん、それなんかいいね、
う
ん、
そうそうそう、
会いやすいと、
うん、でもなんか 基本本当まゆちゃん単体の方が私は嬉しい。
まあまあ気兼ねなくね。
そうなんか、うん、そうなんかね、まあ夫とその彼が来てくれるのもすごいね、あの嬉しいし楽しいんだけど、
う
ん、なんかね、うん、すごい気使っちゃうみたいなね。
そうそうそう、気使ういろいろ
たまにや
って。まあそりゃそうだよね。
そう、女二人で気兼ねなくみたいなのもね、うんうんうん、結構あったり。
そういう時間大事だよ。だって本当にストレス発散になるじゃん、うん、話してるだけで。
なるなる。いやね、うん、もうちょっとね、なんかギャラリー、例えば美術館も行ったことあったりとか、うんうんうんうん、かそういう、まあ、アートとか好きとか、うん、音楽好きとかそういうのもあるから、うん、まあ、もうちょっと本当は日中遊びたいんですけど、うんうん、お互いなんかね、スケジュールパンパンであんまりなんか
合わないけどね。
お出かけお出かけみたいなのあんましてないですよね、
うんうんうん、なんか近所で爆しゃべりしてさあ頑張るかみたいな感じでお別れするみたいな。
あれじゃん、セックス&ザ・シティじゃん。
いやで、セックス&ザ・シティか。
セックス&ザ・シティごっこしたいねって言
う。やるよね絶対 ねみんなね。
ニューヨークといえば、ね、
いや浸るよな、うん、そりゃ。
いや、やりたいよそりゃ、ね、
そういう時期があってもね。
私多分一生そういう時期だった。一生そういう時期
だった。実際やってることもね、うんうん、あのセクサンドザシティみたいなこと
だし。あー、そうそう、うん、そうだ、そういう話もさ、いろいろ聞きたかったんだよね、うん、まゆちゃんが Tinder で、ね、うん、出会ってね。彼氏の話とかね。
いや、そうそうそう、マジでそれね、うん、すごい、あ、まあいいや、それちょっと後でなんですけど、うん、すごいね、うん、あの出会う魔法を、あ、ソウルメイトに、
あ、この前言ってたやつね。
そうそうそう、そうそうそう、この間インスタライブで行ったんですけど、うん、それ私の師匠っていうか、師匠っていうか、その系の人に教えてもらったんですけど、うん、500個自分の理想のソウルメイトを書けば出会うよって言われて書いたんですよ。
なんかこういう人、リストリスト、こういう人、
あ、こういう人がいいっていう自分の希望。
そう、
うん、500個、
そうでも500個出なかったけど、うん、
180
個ぐらいだけど、うん、を書いたら、うん、本当に全部当てはまってました。
あ、そう、
魔法使ったね。
そう、うん、だからびっくりした。
だ
から私結構理想の人なんですよ。まあ、嫌いなとことかやばいなとか思うとこあるんですけど、うん、それは、うわ、リストに書いてなかった、あ、なんか
だからだ、
そんなとこまで書いてなかったとか、あの、運転するとちょっとなんか怖い、声がちょっと荒くなるってタイプなんですけど、うんうん、そんなの書いてなかった。運転中も穏やかな人って
言えばよかったみたいな。200とかあれば出てくるのかな。でも
そうそう、そういう意味で500なんだと思ったけど、
ちょうどね、それちょっといろいろ考えないと。
私あの後家帰って考えたんだけどさ、そのこと、うん、なんか500ってさ、なんか自分のことでも出なくな
る。いや、そうだよ
ね。
すごい。で、家族構成とかも書いてるし、はい、だからこういう時にこうしてくれる人とか、
は
いはいはい、だから例えば
細かく書くの？
そう、じゃあ私旅行行く時にすごい予定立てるのか、うん、すごい苦手なんですけど、うんうんうん、旅行行った時に予定立てるのが上手な人とか、でも私の意見を聞いてくれる人とか、うん、なんかそういう細、うん、結構細かく、
はいはいはいはい、
そう自分で作るみたいな感じでやったんですけど、うんうんうん、そう、
でもそれやってみる価値あるね。
そう、でもだから一回で書こうとすると無理
だもんね。
でもこうふとした瞬間ずっと考えてると、あと友達の話とか聞いてて、恋愛の、
うん、あ
私もそういう彼がいいみたいな、なんか友達の彼がめっちゃ優しかった、最高じゃんそれ、はい、ゲットみたいな、はい、いただきみたいな、あとドラマとか見て、何これ、これ私もしてほしいって思ったらそれを書くとか、
ああそう、
いろんな、あとなんか過去のなんかデートとかした付き合った男の人からいいところを取ったりとか、なんか、あ、これ嫌だったなって思ったところとかを逆を書くとか、
見た目も書く、
見た目も書きました。
あ、そうなんだ。
書いたところまでは合ってる、うん、でもそこまで細かく書いてないから、でもなんかそういろいろ合っててびっくりした。
すごいね、やっぱ魔法使えるんだ、
すごいね。それはでも
誰でも使える魔法、
やるわ。じゃあ私も
言ってもう彼いるけど、
今からじゃもう遅いのかな、
彼いるけど、
もしかしたら変わるかもしれない、
ね、こういう風に変わってほしいみたいな、
あるかも、
いいよ ね、
まあ、2人の関係がこうね、なるといいなみたいな、
意図したことはそっち行くんで。
わかりました。
自分のこととかでもいいかもね、私はこういう人になりたい、それを書いたらなんかそっちに向かえそうな気がする、
そうかも。
書くっていいんだよね、なんかこうね、
そうそうそう、書くってめっちゃ
分かる、
3次元に落とし込むことなんで、5次元
を。そうなんだ、なんかこうね、分かりやすくなる。
めちゃめちゃなんか3次元と5次元とか言い出すみたいな。
怖い怖い。
私ねよくねやるのが私、まあ、これ昔のお話ね、昔よくやってたのが、まあ、彼氏とかと喧嘩するじゃん、だから全部書くわけ、言いたいこと、でまとめて話をするっていう、じゃないともうね私感情のコントロールがさっきも話したけどね効かないタイプだったから、もうドカーンってなるわけ、もう常に大喧嘩みたいになるから、まあ、結局なるんだけど、うん、書いてもね、うんうんうん、でもなんかこう自分の言いたいことを全部言いたいから、うんうんうん、昔あ、ね、嫌なやつだったから
なんでいちいちそれ言うのそんなことないよ、
だからとにかくもう自分の言いたいことをもう書いて、嫌だよねそんな彼女ね
いやでもね、理路整然と話せた方がいいじゃん、うん、やっぱそこは。
でもそれを私のね爪の甘いところは何回か見られたことがある、
まあ、その嫌
だ、相手にも見られたことあるし、ね、親にも見られたことある、恥ずかしい、ね、
嫌だったりして
そうそうそうそう、
説得力がみたいな、
そうそうそう、
大事大事
ね、書くとなんかでもね、あのちょっとこう落ち着くというか、
そうだね、腹落ちするよね、うん、なんかそれが、うんうん、
いやこれは言わなくていいなとか、うん、なんか分かるよね、
うんうんうん、今こういう風に感じてるんだなっていうのが分かる気がする、うんうん
う
ん、
そうそうそうそう、
書くの最高、
ね、
書くの最高だね、
やっぱ書くのはいいんだね、うん、どうしよう、なんかねそろそろ終わりの感じにしようかなと思うんだけど、うんうんうん、なんかでももっと話したいこといっぱいあるよね
時間マジ全然足りないね、
いくらでも喋れますって感じ、
うん、いや単純本当にいいバイブです
ね、いやなんかね本当にだからもっとね本当は今日ねたくさん聞きたいこともあったし、うん、話したいこといっぱいあったんだけど時間がねそろそろあれなので、うんうん、またよかったら
うん、いつこんなんでよければ
来てもらえるかななんて本当
楽しかった、
楽しかった、早かった、よかった、
もう本当秒だった
ね、ね、
秒だよ、
そうだよね、なんかね、
うん、いつも楽しいけど、
よかった、じゃあ、うん、2人のファンの皆さんが喜びますよ、もう
喋り散らかしているとしか言いようがなかったよね本当に
散らかすのほどがあるぐらい
とっ散らかってるな、
うん、そう本当はなんかねそうそうもっとねその恋愛話とかもしたかったんだけど、うん、また今度に
そうですね、
しましょう、
なんか恋愛会とかを設けても
らう、そうだね、なんかそういうテーマとかを決めて話すとね、恋愛なら恋愛だけとかも楽しいかもしれない、
えぐいぐらい盛り上がりそうだね、で
もいやそうだよ、これピッピーってなるのがもうなるのいっぱいあるよ多分
規制かかっちゃう、規制かか
っちゃう、間違いない、
そうなんか最後に2人のことを
感謝、感謝の気持ち
感謝の気持ち、
感謝の気持ちだね、本当なんかね、なんか普通に楽しく生きてたらこんなポッドキャスト呼んでいただいたり
とか、う
ん、
いや本当ありがとう、
なんかこうね出会いってすごいなと思うね、うん、本当に
そこにな
んかニューヨークに住んでよかったって思う、
わかる、それすごいわかる、う
んうん、ね、サリーちゃんもすごいいつも頑張って、
いやでもねみんな頑張ってるから、
う
ん、
そうですね、
寿司12時間巻いてるんだよ、
いやそれはやばい、
まあまあまあたまにそういったことも ね今修行でやってるんだけどね、うん、でもあのお互いなんかあのちょっともう無理だなって思ったら、まあ、おしゃべりしましょう、
そうそうそう、なんかもう本当女性のねストレス発散はねやっぱこういうおしゃべりとか、うん、なんでもない愚痴だったりとか、
う
ん、
ね、
そうだね、
そうここになんかアドバイスとか求めてないじゃん、
わかるな、
ね、確かに正解とかないわけよ、
面白いですね
だからこうやってなんかでもないこうでもないって言いながら、うん、でこれを永遠に女はやるの、
そうですね、永遠にやる、かしまし、
うん、多分これからもやるだろうし、でやってることはあんま変わってないから、
うん、確かに
こんな感じでまた遊びに来てください、
うん、もちろん、
イエーイ、やった、
美味しいおやつまで
やり
た
く
て、今日はねチョコレートももらったんだ、
うん、美味しかったです、ありがとう、
最後に2人のねあの活動のソーシャルメディアとか、うん、いろいろインフォメーションを紹介してもらって終わろうかなと思います、
あ、はい、ですね、うん、私は、うん、まあ、いろんなところで連載とかはやってるんですけど、基本的にほとんどのものはインスタグラムで無料で読めるようになってて、
はい、
でアカウント名は山本 inNYC で出てくるようになってますね、う
ん、はい、
で今一番新しい連載は週刊ニューヨーク生活の月1の、
うんうん、あ、そう、はい、あれ私も驚いたよ、びっくりしたね、なんか嬉しい、
いやもうなんか週刊ニューヨーク生活でもなんかすごい地元感ある
じ
ゃない、知り合いの女の子が紹介してくださったんです
けど、そうなんでこっちのねフリーペーパーだよね、
そうそうそう、うん、そうなんです、まあ、そこで月1ブルックリンの紹介する連載を始めたので、
うん、
まあ、その辺を見ていただきたいと、
うん、
個人的に最近はあのちょっとフィクションを書くのにすごいハマってて、今フィクションの漫画書くのが一番楽しいから、ちょっとその辺を今後出していこうかなって感じです、
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい、はい、はい、ちゃんのじゃあいろいろ教えてください。
はい、私は、あの魔女のセッションをしてるんですけど、今やってるのが、まあ、前世リーディング、前世を見て、まあ、あとはちょっといろいろそれに付随したメッセージを伝えるっていうのと、まあ、あとは普通のなんかこうお悩みそうなんですあれですけど、あの潜在意識とかでこう何が原因でそうなってるとかっていうのも、そう感覚的にも分かるし、そのちょっと知識的にも勉強したのがそのセッションをしているのと、まあ、あとなんかセッションこう単発でいろんな自分で企画でなんかチャクラのやってみたり、なんかタロットやってみたりとかいろいろまあ定期的不定期で、まあ、そういう新しいセッション作ったりとかもしているので、まあ、気になる人は、っていうのと、あとね YouTube も実はやってて、まあ、ちょっとあの細々とやってるんですけど、まあ、ニューヨークのなんか Vlog を出してみたり、ちょっとファッションのことをやってみたり、ちょっとスピーチの話したりとかっていうのをやってるので、マユコスタジオって検索してもらえると出るので、それとあとインスタに全部情報が載って、情報っていうかそのリンク貼ってあるので、
その魔女セッション、まあ、魔女セッションならなんだ魔女セッション間違えた間違えた、
魔女セッション
魔女セッション
魔女セッション魔女に元気をもらいに来てください。
はい、インスタグラムに載ってる。
載ってます。
インスタグラムをじゃあ
は、まゆこで MAYUKO アンダーバー597で出てきます。
わかりました。
はい、
じゃあぜひチェックアウトしてみてください。あ、そうそう、だからね本当はそのそういう話とかも聞いてみたかったの、前世リーディングとかのね、あの話とかも聞いてみたかったけど、またじゃあ今度の機会にということで、
多分そこに到達するまであと5回ぐらいやらないとい
けない。長いな。
スピリチュアル界ってや
つ。そうか。
もう5時間ぐらい
だね。そうだよね。そんなパンパンって簡単できる話じゃないね。OK。じゃあまたゆっくり。
ぜひ。
ぜひ
お願いします。
お願いします。じゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回はこの辺で終わろうと思います。それでは私たちに話してほしいトピックや質問感想などありましたら ny.yorimichi@gmail.com まで送ってみてください。あとはニューヨークよりみちトークルームのインスタグラムがあります。 ny.yorimichi で検索してみてください。ここではニューヨークの街の様子とかいろんなね変な人あったよとか載せてますよかったらフォローしてみてください。あと私の個人アカウントは sally.pii です。ここは私の日常をゆるくアップしてますが、ここのトップページから私のブログの方にまとめるので、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい、終わりです。
あのバイバイ、バイバイ、
あ、今からです。
待ってる、バイバイ
待ってる、バイバイ待って
る、バイバイ
待ってる、バイバイ待ってる、バイバイ待ってる、バイバイ待ってる、今から行きます。
ちょっと脳みそできるかしら、
散らさないで。
それではまた次回のエピソードでお会いしましょう。Have a nice day! バイバイ!
バイバイ!
バイバイ!